こんにちは、遠藤克樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますがね、最近ノリノリの勢い余る、はい、
まあ、青木武ノリノリというよりもね、はい、やっぱりね、何ですか、この思いっていうかね、ね、そういうような、
ね、確かに思いがね、
うん、
深くなっていってもいますしね。
そうそうそうそうそうそう、うん、なんかやっぱりこう良くなってもらうために、うん、提案をしてるんだけど、やっぱり要望に応えすぎちゃうとちょっと方法に寄っちゃうみたいなところもね、うん、うん、だからよくお客様にじゃあ説明してって言ったら、ちょっと待ってくださいと、今どういうことを望んでられますか、まずそれ聞かせてくださいというようなことなんですけど、
うんうん
うんうん、やっぱりそういうようなところと同じようなところに、陥ってしまうこともあるわけですよね、
自己自身もですね。
そうそうそうそうそうそう、だからそういう意味で原点に立ち返って、
うん、
ね、ね、このなくてはならないこの思いをやっぱり伝えないといけないということがやっぱり、まあ原点というかね、
はい、
はい、
あるわけですね。
はい、
そしてそんな中ではあるんですけれども、
はい、
専門アドバイザーというね、キーワードがここ最近ずっと出ておりました、
はい、そうですね。
改めてですね、そんな中でご質問、やっぱりね、あれだけ熱量高く言うと、
うん、
もありますので、うん、その件いいですか、質問
に、あ、どうぞ。
よろしいですか。
はいはいはい。
早速じゃあ質問に入りたいと思いますけれども、
は
い
は
い
は
い、
抑えてますからね、そのあんまりこう出すぎるんで
今ね、普通だとなんかそれこそゴルフの話ぐらい来るかなと思いましたけど、そうなく抑えていただきましたので行きましょう。
はい、
営業は専門アドバイザーであるという言葉の意味は分かりますが、
はい、
そのようにマインドセットすることで実際の営業現場で具体的にどのように変わるものなのかが想像できずにおります。
うんうん、
何か事例なども踏まえて、具体的なビフォーアフターとかでも構いませんのでご指導いただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。
うん、
まあ来ますよね、これもう私が、はいはいはい、新質問型営業って何ですかって言ってた気持ちと同じなんでしょうね。
まあ、今上級初級中級上級でね、中級はやっぱり質問型営業の原理原則と方法、それからトークスクリプトの、まあ、ある程度の形を整えるということですけど、やっぱり上級へ入った時にトークスクリプトということをもう一度こうさらに洗練させるっていうね、
はいはい、
うん、ということになった時に、そもそも何を提供してるのか、何をこう強みとして役立ってるのかっていうところのね、うん、そういうところのもう一回点検から入っていくわけですよね。
はい。
うん。で、まあそういう中でなんか難しい顔してますね。何が始まるのか、いやいや。
難しい話だなぁと。
え？あ、そうな
ん？うん。いきなりなんか真面目な話でびっくりしちゃいましたけど。
いやいやいや。真面目な話するじゃないですか、いつも。何を言ってるんですか。
たまにね、されると、ちょっとドッキリしちゃうんですね。
たまにじゃないですよ。常に。
常にですか。それは自覚もないと思うんですけど。
まあ、それで、まあ、今のは具体的にこうちょっと話しようということでね、
うんうん、
介護の方のリフトを提供している会社の
リフト、
リフトね、
介護リフトっていう
の、うん、
介護者、
うん、だから体が運ぶ時とか高齢の方とかいうことを運ぶとか、お風呂へ入ってもらうとか、
あ、持ち上げたりする
ときも、そうそうそうそう、
はいはいはい、
うん、でそういうのを提供すると、そういう施設なんかがで働いてられる方が楽になるというね。
なるほど、なるほど、うん、っていうその機材みたいなものを、ご提供している。
そうそうそうそう、うん、だからそれとやっぱりそういうことをきちっとやると、うん、介護をされてられる方の怪我もないしね、
うんうん
うん、そういう、こう、まあ両方に便利になるっていうか助かるんですよね、
はいはい、
うん、働いてられる職員、
安全だし、
そう、
楽だし、
疲れないし、
疲れないし、
ええ、 というようなことで、気持ちもやっぱりそういうことに対して、余裕が出てきますよね。そういうこと一つでもね、
はいはいはい、
うん、だからそういうことで提供してあげたい、
とてもいい商品ってことですね。
そういうことなんですよ、うんうんうん、だから介護リフトということを通して、まあ、これあのいいですよっていうことでお話しさせていただいてるんですけどね。
お役立ちにつながる商品だと、
うん、そうそうそうそう、うん、その方にもこういうお話いいですかという、あの受講の方にもね、うんうん、了解を得ながらこう話をさせていただいてるんですけど、
あ、今日のこの話ですね。
そうそうそう、
はいはい、あ、じゃあ具体的にかなりいけると、
うん、うん、まあまあ、それで結局そういう中で現状を聞くと、やっぱりあの職員さんは介護リフトはいいんですけど、扱いに困っちゃうわけですよ。今まで散々手慣れて、あの例えば2人1組で、
うん、今までのやり方がね、ある
から、そうそうそう、あり方、やり方があるから、そっち側のが段取りいいわけですよ。もう
要は、ね、その日常の仕事してる方って新しいことってちょっと受け入れにくいですもんね。
そうそうそうそうそう、そういうことなんですよね。
そう、分かりますよね、
うん、だからあの実はそのために委員として、あの施設としてはその人たちが働くためにいいというようなことで入れようとしてるんですけど、うん、実は働く人たちから反対を受けるみたいな。
ああ、そうか、経営者としては入れたいと思っても、実際の現場の人が、そうそうそうそう、いやちょっと面倒くさいっていうか、やり方はもう今更変えたくないですとかなっちゃうと、
うん、そうそう、だから君たちのためにもう大半う、ね、うん、こう入れようとしてるんだよということなんやけどね。
ね、いいっすよ、社長今まで通りでみたいになって
。そうそうそうそう、
まあまあ、これはもうあるあるの世界の話ですね。
そうそう、でとりあえずじゃあ一回入れてみようということで、サンプルで入れてみても、うん、やっぱり、あ、もうこんなん慣れないですみたいなね。
ああ、
うん、ということなんですよ。
で、営業の方の立場からすると、そうやって入っていかないと、
そうそう、なかなか入っていけない、入っていけないということでね、
大問題ですね、
うん、そうそうそう、だからそもそも何を提供してるのかっていうことなんですね。介護リフトによって何を、うん、提供できるのかって言ったら、今さっき言ったように職員さんが良くなるとか楽になるとか、
うん
うん、それから、そのね、
方の安全だったり、
そうそう、いらっしゃる方が安全であるとかいうことでしょ、
うん
うん、そうするとじゃあそこを満たすものが介護リフトやけど、そもそもそれなくってもできないのっていう話なんですよ。
ほうほうほ
う、うん、そもそもその目的を果たすっていうこと、それを目的を果たすためにやるんだったら、うん、じゃあどうしたらなんか方法ないのって、これが専門アドバイザーなんですよ。
要は業界人として別に商品を返さなくてもできる価値はないのかっていうような視点ってことですか。
そうそう、だから専門アドバイザーというのは、その前も言ったと思うんですけど、保険のアドバイザーじゃなくて保証とか、
うん、
うん、ライフスタイルの専門アドバイザーという、こうランクが上がっていくわけですよ、専門アドバイザー、はいはい、
上位概念ということですね。
そうそうそうそう、だからそういう意味で介護ということは、そのお互いに良くなるための方法ってないのっていうことなんですよ。
お、
うん、そうすると実は入った後に、実はそれを使わなくてもできる方法もあるんで、そういうことも教えながら、介護もやりながらっていうようなことを教えてるんですっていうんですよ、
うん、ああ、はいはいはい、あ、だ別にリフトだけじゃなくて、リフトを通して他のこともいろいろお伝えできるものがあると。
そうそう、リフトなくても、
なくても、
うん、なくても、うん、とりあえずはこの方法で手動でこうやると、うん、楽になる方法あるんだよっていうの。
意外とでも現場の方々も知らないような、そういったものあるんですね。
あるんですよ。
へえ、
じゃあそれをまず教えたらいいんじゃないのってことになるわけよ。
業界を背負っている専門アドバイザーだからですか、うん、
だから
その立場だったら、うん、まずそういった意味でのお役立ちをするのが、
そうそうそう、
まず先でしょというような考え方になるってことですか。そうそうそう、うん、これ若干考え方の話ですね。なるほどね。
そうそう、はいはい、そうすると単価も、そのセミナーももちろん有料で、単価も安くって、うん、そしてみんなに喜んでもらうと、それで、うん、まあ、とりあえずは、あ、やってもらう。その上で理解をいただいて、それが楽になっていって、さらにいい方法あるよということになったら、その言っ ってその提案をしてあげた人のことを信じるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、そうすると今度受け入れ体制ができてリフトを入れた時ももっといい使い方になってくると。
関係性の作り方の段取りとも言えるような話ですね、
うん、
いきなりねもう現場がしっかり出来上がった仕組みがあるのにリフトって入れられてもいやって顔てかそもそもあんた誰みたいな。
そうそうそうそう、そういうこともあります。
なるところに、うんうん、あ、この人はちゃんとそういう信頼できて業界のことも分かってて私たちの立場も理解しててそういうことを踏まえてこんないろんなことも教えてくれてるあなたが言う話ならそろそろ聞いてもいいよみたいな、
そういうふうになるとどんどん入ってきますよいろんなものが、うん、つまり専門アドバイザーになってるわけですよその人は。
なるほど、だから商品の専門アドバイザーじゃないんですね、
う
ん、
そう、うん、ということで立ち位置が変わっちゃうんですよ。
ああ、
うん、これが、
なるほど、なるほど。
これが、
はいはいはい、
うん。うん。この私が提案したいね、提案してる方法なんですよ。
今の話がまさに質問に答えてくださってるわけですよね。具体的なビフォーアフターか。
そうそうそうそう。それで、それを、じゃあそれを具体的にどう進めるのということになると、そのトークスクリプトがやっぱりいるんです。
ああ、そこそこ、そこに落ちてくるのか。
そこが質問型営業、相手のことを聞いて、その上で、じゃあ、ここ、こういうことをまずやられませんかという提案になるわけよ。
あ、じゃあ、提案するとか、お話をしていく流れとか、うん、その、なんていうの、その、プロセスそのものが変わるんですね。
まあまあまあ変わるということ、
うん、結果論として変わることもありますね。今の生活に変わってるわけですよね。
まさにそれはお役立ちの姿なんですよね。自分の専門 分野の上ことで、相手のところをお伺いする、うん、ということなんですよね。
確かに専門アドバイザーであれば、うん、その専門領域において相手方がどのようなことに悩んだり不安を持ってたり問題を抱えているのか、うん、で本人も多分分かってないだろうことを、うん、こちらが専門家としてきちんと整理をしてあげて、
うん、
でここですねってことが分かるからこちらからいろんな提案ができるので、まあ、結果的にだから質問が必要というのはそこにあるんですけど、大前提はそ
う
そ
う
そ
う、うん、
質問の話じゃなくて、ちゃんと業界人としてのこの
ド
メインにおける専門アドバイザーであるという私の認識がない限り、
うん、
その心でもって質問ができないわけですよね。どうですか、ギリギリ説明にな
って。いやいやいや、あの合ってますよ。だから私は実は説明型営業の頃から専門アドバイザーだっていう意識は持ってたんですよね。だから常に、ね、うん、常に言うのは利用する利用しないはどっちでもいいんですよ、うん、まずこの情報をね聞かれて聞いていただければ必ずお役に立ちますと、
うんうん、
今後のためになりますということで、まあ、その後があかんのね、ぐんぐん入ってたっていうね。
なるほどなるほど。まあだから専門アドバイザーという気持ちでもってして思いっきり説明をしてたってこと
です、ね、そうそうそうそうそう。
でもこれちょっとどこかまた別の機会でも構わないんですけども、
うんうんうん、
専門アドバイザーって分かりやすいところで言うと、うん、修行の方とかって専門アドバイザー的な立ち位置になりがちじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
専門アドバイザーであるという認識が強まると、うん、むしろ質問じゃなくて説明になってしまう問題って起きないですか、
うん、それが起きるんです。
やっぱ起きますよね。
それは起きるんです。
だって専門家だもん、伝えることあるもん、教えなきゃみたいな。
うん、そうです、うん、だからそのこう専門アドバイザーというお役立ちでありながら、質問ということを通しての入り口を持たないと、
うんうんうん、
そこがセットになっていくとか、うん、こうやっぱりこう一対になっていかないとねいけないということですね。
なるほどね。
いや でもそんな難しくはないです。そんな難しくない。現状をしっかり聞くっていうことだけで、もうそれはきちっと収まるんですよ。うん。
なるほど。
そうですね。うん。それだけの話なんですよ。うん。
いやいや、面白いですね。専門アドバイザーとして、質問型営業することで、 成立するわけですね。
そうそうそう、だからさっきの答えに なってると思いますけど、
なってましたね、結果的に、
うん、はい、いや、なってる、具体だよね、
うん、まあ、ただなので実際にそのだなんだこの方ご質問者であればご質問者の方の仕事を一回整理していかないと、
うん、そうそうそうそうそうそう、
何度も
そう
一概に言える話じゃないですね。
だから私が上級の時に一回整理をもう一回するっていうのはそこなんですよ。
ちゃんとコンサルタ的なこともしたされてるんですね。
まあ、営業ばっかり、テクニックばっかり教えてんじゃねえよ。
ねえよ。あれ怒ってる。いやいや、今日冒頭からね、ちょっと真面目な雰囲気漂ってたのが、
いやいやいや、やっぱりあり方、私はもう営業の革命を起こしたいと思ってるからね。うん、だからもう最近は、まあ、それが専門アドバイザーという立ち位置に、もう上げていきたいっていうかね、変えていきたいっていうかね、うんうん、そういう言葉のキーワードとして非常にこれは分かりやすいと思ってるんですよね。
ということですね、うん、まあ、ということでここ最近どんどんね専門アドバイザー、はい、新質問型営業という話がねこう、
はい、
なんかこう言葉乗ってきてますのでね、
はい、
またどんどん展開していくと思いますのでぜひ注目していただけたらと思います、はい、終わりましょう青木先生、
はい、まあ、セミナーもね来ていただいたらね。
そうですね。多分この配信の時にはもう10月16日のセミナーは終わってると思いますんでね。
また
別のタイミングでね。
はい、わかりました。
あのセミナーやる時には番組でもお伝えしますので、チェックしてください、
はい。
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。